こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は中村優太によるフィンドゥアカデミーの入門書であり、アントロピクの開発支援用 AI エージェントであるクロードコードを題材に、自然言語で開発作業を委任する実践的な働き方を扱う署名が示す中心課題は、AI にコードの断片を尋ねる従来の利用から作業の目的制約、確認基準を実装単位の仕事を任せる利用への移行である。対象はクロードコードを初めて使う開発者、生成 AI を日常の実装工程へ取り込みたい個人少人数チームで開発効率を見直したい読者と考えられる。提供資料では本書固有の詳細な目次や章内容は確認できない。分析は署名から確認できるクロードコード、AI エージェント開発委任という主題に限定する。重要なのは丸投げを無検証の放任として扱わず、人間が要件設定と成果確認を担う開発プロセスとして理解する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、対話型 AI ではなく開発環境で動くエージェントとして捉える本書の主題であるクロードコードは、一般的な対話 AI に質問して回答を受け取る使い方とは異なり、開発作業を進めるエージェントとして位置づけられる。開発では既存のファイル構成を把握し、関連箇所を探し変更方針を立て、実装後に影響範囲を確かめる必要がある。単一のコード例を生成するだけではこの一連の文脈を十分に扱えない。そこで利用者は何を完成させるかだけでなく、対象範囲、既存仕様、変更してはいけない部分、受け入れ条件を明示する必要がある。 AI が担うのは探索した書き、修正案の作成、反復的な実装といった実務の部分であり、人間は目的と判断基準を保持する。この役割分担を理解すると、 AI エージェントは開発者を不要にする道具ではなく、作業の進め方を再編する道具として見えてくる。入門段階ではまず小さく切り出せる修正から委任し、出力と処理の流れを確認しながら扱うことが重要である。次に、開発の丸投げを成立させる要件指定と作業分解。署名にある開発の丸投げは曖昧な一文だけで完成品を得ることではない。わしろ依頼の質によってエージェントの行動を管理する方法を指す。例えば機能追加を頼む際には、利用者が達成したい結果、対象となる画面や機能、入力と出力、既存仕様との整合、完了を判断する条件を分けて伝える必要がある。依頼が抽象的であれば、 AI は最もらしい実装を示しても実際のプロジェクトの設計や意図から外れる可能性がある。逆に制約が過度に細かいと、人間が実装の細部まで先回りして指定することになり、委任の利点が薄れる。本書のテーマから得られる実践上の焦点は、設計意図は人間が示し、探索や実装の手順は AI に任せる境界を見極めることにある。大きな依頼も調査、計画、実装、検証という段階に分ければ途中の判断を確認できる。丸投げとは責任の放棄ではなく、成果物と検証可能な単位を定義して作業を移譲する技術である。さらに、既存コードの理解と変更影響を確認するプロセス、実務の開発では新規コードを書く能力だけでなく、既存のコードベースを読み、どこを変えるべきかを判断する能力が重要である。クロードコードのようなエージェントを使う価値も、単発の生成結果よりプロジェクト内の関連ファイルや実装のつながりを調べる作業を補助できる点にある。ただし、 AI が提示する理解をそのまま正解とみなすことはできない。名前が似たモジュール、暗黙の前提、文書化されていない運用ルール、外部サービスとの連携などは表面的な検索だけでは把握しにくいからである。したがって利用者はまず調査結果や変更計画を確認し、その後に実装を依頼するという順序を取るべきである。変更後には差分が依頼した範囲に収まっているか、既存機能を壊していないか、不要な改変が混入していないかを点検する。エージェントの出力を採用する判断にはコードレビューの視点が必要になる。本書の開発委任という題材は、実装速度だけでなく理解、変更、確認を連結した工程管理の重要性を示す。そしてテストとレビューを人間の品質責任として残す。 AI エージェントに実装を任せる場合、品質保証は後回しにできない。コードが生成され、見た目に動作しても境界条件、例外処理、認可、保守性まで満たしているとは限らない。特に既存プロジェクトでは、局所的には正しい修正が別の機能に影響することがある。そのため、依頼時に期待する振る舞いと確認方法を言語化し、実装後にテスト結果と変更差分を読む工程が不可欠になる。 AI にはテスト観点の洗い出しやテストコードの起案作成を任せられる可能性があるが、どのリスクを優先するか、テストが業務要件を本当に表しているかは人間が判断する領域である。また秘密情報設定ファイル、依存関係、権限に関わる変更は便利さよりも慎重な確認を要する。 丸投げという表現は大きな委任を示す一方、責任まで移転することを意味しない。本書を読む際には、AI の提案を早く検証する能力を育てることがエージェント活用の前提だと捉えるのが適切である。最後に、開発者の仕事を実装中心から指揮と検証中心へ移すクロードコードを用いる開発スタイルでは、開発者の価値が単純にコードを手で書く速度だけで測られにくくなる。代わりに重要になるのは、問題を適切な単位に分解すること、AI が誤解しない条件を与えること、複数の選択肢から設計を判断すること、成果をレビューして品質を担保することである。これは初心者にとっても有益な視点である。AI の出力をコピーするだけでは知識は蓄積しにくいが、なぜその変更が必要か、どのファイルが関係するか、どのテストが必要かを確認すれば、実装と設計の関係を学べる。一方でエージェントへの依存が強すぎると、障害時に原因を負えない。生成内容の妥当性を判定できないという問題も生じる。したがって作業を任せるほど、依頼内容、実行結果、採用理由を記録し理解する姿勢が重要になる。本書の特徴は AI を便利な補完機能として紹介するだけでなく、開発作業の委任と監督という働き方の変化を前面に置いている点にある。結論として本書は、クロードコードを使って AI エージェントへ開発作業を委任するという入り口を求める読者に向く。とりわけ生成 AI を試したものの日々のコード修正、機能追加、調査、確認といった実務にどう結びつければよいか整理できていない開発者に有用である。また、少人数の開発現場で反復作業を減らしたい人や、AI 支援開発の工程設計を考えたいリーダーにも関連性がある。得られる実践的な利点は、単にコード生成を早くすることではなく、要件を明確にし、作業を分け、成果を検証する循環を意識できる点にある。これは特定のツールの操作を超えて、他の開発エージェントにも応用できる考え方である。類書にはプログラミング入門、プロンプト集、一般的なクローデ解説があるが、本書は署名上、開発を任せるという実務上の役割分担を中心に据える。そのため AI に何を任せ、何を人間が判断し続けるべきかを考える導入として位置づけられる。ただし、提供資料では詳細な構成は確認できないため、読者はツールの機能説明だけを期待するのでなく、実際のプロジェクトで小規模な課題から検証し、レビューとテストを組み合わせて活用することが望ましい。ご支援いただける場合は、中村優太、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。